生命科学の冒険者、
ようこそ生命科学の冒険者たちへ。
MC の金沢秀明です。
アシスタントを務めます山崎愛子です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
今から引き続いて島里武三郎の東京での話ですかね。
はい、はい、そうですね。東京に、はい、熊本医学校をですね出て、マスプルクの先生から元から離れてですね、で東京の、うん、まあ、東大医学部ですね、の方に、はい、受験をするというところからお話をスタートしたいと思います。
はい
はい。まあこの当時ですね、やっぱり同郷の人にお世話になるっていうのが普通だったのかなと思うんですけれども、うん、北里のですね21歳年上、だいぶ先輩ですねの、
う
ん、山田武俊さんという方のお家でお世話になることになります。はい、でこの家でですね厄介になりながらですね、東大の入試日まで、勉強とアルバイトに明け暮れます。で、ある日ですね、アルバイトから疲れて、帰ってきた日にですね、寝ようと思ったらですね、山田さんに呼び出されます。で、うん、言われます。困ったことになったと。君は東大を受験できないっていうふうに言われる、はい、お
来たのばっかりに。
来たばっかりに。それを目指して東京出てきたのに。
そうですね。
で、受験資格がですね、20歳までっていう年齢制限がどうもあったんですね。
もう21過ぎてましたもんね。
そうですね、もう21歳になってました。
うん、
で、キサダとはですね、マースフェルトの授業を手伝うために先生が熊本医学校の契約が切れるまでをですね、助手として、過ごしてたんですね。
はい、
なので、この当時ですね、同い年で、東大にもうすでに行ってる同級生もいたんですけれども、彼は東京に出てくるのが3年遅くなっちゃってたんですね。うん、で、山田はですね、うん、もうどうしようどうしようと考えて妙案を思いつきます。
はい、
出願書類でですね、年齢を詐称しました。
はい、いいの今じゃ大問題ですけど。
今は無理でしょうね。これはさすがにできないですよね。
年齢詐称して。
はい。
だったんですね。
で、これがバレずにですね、無事に試験を受けることができたということですね。
できちゃうんだ。面白いな。
まあ、なんかいろいろ、まだまだいい加減な時代だったのかなと思います。で、明治8年の1875年11月ですね、東京医学校に入学ですね。はい、これ、後の東大医学部になりますけれども。まあ、なので、1875年の11月なんですよね、入学が。
あ、本当ですね。
はい、
本当だ。なんか、10月スタートなの。
ね、ちょっと不思議な感じですよね。で、この時にですね、まあ、さっきも言った通りなんですけれども、マスペルトの下で助手してたために、なかなか出てこれなかったわけですけれども、逆にですね、熊本で同級生だったですね、尾形正則だったかな、正則から3年遅れての入学という形になりました。で、熊本ではですね、マンスフェルトに非常に可愛がられて目にかけてもらえたんですけれども、東大の方ではですね、反対にですね、教師陣から北里はまあ、ちょっと疎まれたというか、目をつけられたみたいですね。
そうなんだ。
っていうのがですね、はい、性格ですね、彼の性格なんですけれども、教師陣のですね、偉そうな態度とか物言いに、
はい、
北里は結構反発したみたいでですね、
うんうん、
授業中でも構わずにですね、猛然と噛みついたみたいなんですね。
なるほど。
あと彼頭いいんで論文の不備を指摘したりとかしたみたいなんですね。
はい、あらら、
先生のこの論文のここは間違ってるんじゃないですかみたいな
それは拗ねちゃう
出ちゃいますね。
なるほど。
で、あとですね、まあ、ちょっと大学在学中にですね、数十人の同志を募ってですね、同盟社っていう学生結社を組織したみたいですね。
うん、
で、この、会なんですけれども、いやしくも志を天下に有する者は雄弁でなければならないっていうですね、趣旨で、組織されて、演説会などを開催してですね、活発に討論を行ったみたいです。 まあなんか今の雄弁会、雄弁会っていうんですかね、弁論部とか、雄弁会とかなんかそういうのが大学であるかと思うんで
あり
すけ
ます
ど
ね。
も、はい、それのまあなんか走りみたいな感じですかね。はい、まあそういったところからたくさん政治家とかが出てますけれども、まあそういった感じだったんだと思います。で、まあ、北里はここで首相を務めてですね、政治、軍事、教育、医療とですね、あらゆる分野の問題を取り扱って、まあ、議論してたみたいですね。で、まあ、この時にですね、その後の北里の生き方を示すようなですね、信念を論じた医療論っていうのを発表してます。で、これ本当に彼がですね、その後生きていく道としてですね、非常にその通り生きていったんだなっていうのが、よくわかるんですけれども、ちょっと要約してみたんですけれども、まあ、医は本来、仁の道であり、国の発展のために人々の健康を守ることが目的である。しかし、今の医者は病気を治すことにのみ関心を持ち、権力者や富裕層に迎合し、医療の本質を忘れてしまっていると。その結果、医学は衰退し、医者の地位も軽んじられるようになってしまった。また、医学を志す学生の中には、国家からの援助を当然と思い、学問に対する意識が軽薄なものが多いと。このような風潮が続けば、医者が自らの利益を優先し、病気の予防よりも治療に重きを置くようになり、国民の健康や国の発展を損なう。さらに、国民が健康の重要性や予防の方法を知らないことも問題であり、これは医者の怠慢によるものである。例えば、コレラ流行時の混乱も、医者が十分に教育を行わなかったことが一因である。医者が真に医道を理解し、大衆の健康を守る使命を果たせば、医学の地位は向上し、国も発展する。医学は決して染色ではなく、社会にとって不可欠な大業である、というふうに言ってるんですよね。
おお、すごい。
まあ、
道路。
国民の、なんていうんですかね、健康に対しての無知も、これも医者がちゃんと教育をしなかったせいだと。
なるほど。
はい。言っててですね。これなん
す
か
ごいな。
今でもなんか通じるなっていう感じが。
本当ですよね。政策になりそうなの。
思いますね。まあ、これが、はい。まあ、それが本当に医者のせいなのかなっていうのはちょっと思うところもありますけれども。まあ、とにかく威張って偉そうにして、病気だけ治す。しときゃいいんだろうみたいな感じの医者が多かったんだろうなと思います。まあ、これを原点としてですね、最後までこの原点を大事にしてました。で、明治16年ですね、1883年ですね、この年にですね、いろんなことが起こりますけれども、北里30歳になりますね。で、4月に結婚してます。大蔵省官氏のですね、松尾重義の次女、寅ですね。女の子に寅って名前つけんだって感じなんですけど、16歳の娘さん、結婚しました。
すごい年下。
30歳で16歳です。
すごい。
14歳年下ですね。
この年ってあれですかね、やっぱもう15歳以上がやっぱりもう成人っていうイメージ
そう
ですね。
ですね。多分、16歳よりもっと若く結婚してた人も多いんじゃないかなと思いますね。
もう、じゃあもう30出たらもうこの年出たらもうおじさんですよね、きっと。
いや、もう結構なおじさんですよね。
結構なおじさん。すごい。
16歳のこの寅さんも、なんか30のおじさんのところに行けって言われて、どうなったのかなってはちょっと思いますけれども。
本当ですね。
はい。
え、
まあ、
どんな
後
出会
々でもこの寅さんはですね、
い？
いろいろと北里を支える、すごくいい嫁さんというか妻になります。はい。で、この松尾重義ですね、ですけれども、その後ですね、第6代日銀総裁を7年8ヶ月務めた方になります。ちなみにですね、次の総裁はですね、高橋是清ですね。はい。で、この出会いはですね、学生時代のアルバイト先の会社の社長が紹介してくれました。まあ、なんせ、北里は、お金を送ってもらえないで、学生してましたんで、アルバイトを一生懸命してたんですね。で、柴三郎はですね、牛乳製造会社でですね、良質な牛乳を製造するためのアドバイザーとして働いてたんですね。 まあ、ちょうどだからこの時代、牛乳を販売するっていうことが始まってた年ですよね。それまで江戸時代っていうのは、もちろん牛肉食べないですし、牛乳を飲むっていう習慣もなかったので、まあ、日本にそういうノウハウがなかったのかなと思います。なので、良い牛乳をですね、市場に回すためにはどういったことが必要なのかというところで、まあ、牛乳の品質管理だとか、作業場の衛生管理、それから乳牛の輸入手続きとかですね、海外分家の情報整理などをですね、まあ、彼はアルバイトとして、やったという形ですね。なんか品質管理とか衛生管理っていうふうになると、やっぱりこう、後々細菌学者になる島三郎なんでですね、得意だったのかなと思いますね。で、まあ、オランダ語とかも得意だったんで、海外文献とかですね、輸入手続きとかも、まあ、向こうの文字が読めるので、まあ、そういったところでも活躍したのかなと思います。で、この会社の社長がですね、松尾重義の弟だったんですけれども、司馬三郎のですね、働きぶりに非常に感心して、で、姪っ子の寅と見合いしろっていうような形で見合い話をまとめてくれたみたいなんですね。
すごいな。逆玉。
逆玉ですね。まあ、逆玉ですかね、本当に。
日銀総裁の娘ですもんね、言うたら。
はい、日銀、後の日銀総裁の娘さんですからね。
すごい。まあ、そんだけ
で、
働きぶりがすごかったってことで
そう
す
です
ね。
ね、すごい、いい働きをするなっていうので評価されたんだと思います。で、司馬三郎ですね、この時期に弟の坂尾をですね、熊本の小国村からですね、呼び寄せてですね、彼を養って東大法学部に進学もさせています。まあ、学生がてらにですね、アルバイトして自分は医学の勉強をして、かつ弟を呼び寄せて別の法学部にですね、進学させるっていうような。
すごい。やっぱり頭良かったですね、兄弟揃って。
いやー、そうですね、頭良かったと思うし、あと経済的にもよくそんなことができたんだなっていうのがすごいなと思いますね。で、あとですね、7年5ヶ月かけてですね、通った東大医学部を卒業します。で、卒業成績はですね、26名中の8番だったそうなんですね。まあ、そんなになんか上でもないのかなっていう感じはしますけれども。で、真っ先にですね、下宿させてくれた恩人の山田に報告に行ったそうです。はい、山田さん、卒業できましたと。あれ、バレなかったですよ、みたいな。
ねえ、でさしょ。 これ、
そう、バレずに最後まで行けました、みたいな、そんな感じだった。
ちなみに、アルバイト先の人には正直に言ってたんかな。 ど
いやー、どうですかね、その辺は
う
まあ、
だろ
もうごまかしてたんじゃないですかね。
う。 なるほど。
はい、わかんないですけど。
わかんないですよね。
はい。多くの同級生たちはですね、卒業後にですね、病院などの診療機関に就職してですね、それで東大の医学士という、まあ、肩書きがつくわけなんですけれども、非常に高給で迎えられたらしいですね。で、平均の、給料がですね、200円、今の換算でいうと月給200万円ぐらいで、大学卒業からいきなり200万っていうですね、
すごいな。うわ、すごい。
そういう
超エ
よ
リー
う
トコースに。
な、はい、感じの給料で雇われていたらしいんですけれども、北里はですね、そうはしなかったんですね。彼は疑問を持ってました。日本最高のですね、医学教育を受けたとはいえ、まだわずかな知識と経験しかないと。神様のように先生先生と頼ってくるさまざまな病気の患者に対して自信のない治療や処方をできるわけがない。そしてですね、熟慮を重ねて、内務省の衛生局に、就職することにします。給与はですね、70円だったそうです。
まあまあ、でも割といい方じゃ
まあ、
いい。
70万ぐらいなんで、まあ、それでもかなりいい給料だなとは
そう
思う
で
んです
す
けど
ね。
ね。ただ、同級生たちに比べると、だいぶ、
まあまあ、確か
は
に。
い、低かったのかなと思うんですけれども。で、内務省衛生局時代なんですけれども、直属の上司がですね、長与千斎という方になります。 で、長与はですね、北里よりもですね、13歳年上で、大村藩、現在の長崎県大村市に代々仕えてる漢方医の家系だったそうなんですね。
漢方医。
はい。まあ、だから、淘汰される側の家の人間だったわけですけれども、まあ、その後ですね、大阪の蘭学者ですね、緒方洪庵の適塾に入門してですね、で、福沢諭吉なんかと肩を並べて勉強してたみたいですね。で、福沢諭吉の後任として塾頭になった後に、長崎聖徳館、後の長崎の医学校でですね、先ほど熊本医学校でマンスフェルトに北里は習ったっていう形ですけども、その前にですね、この長与はですね、マンスフェルト、その前にマンスフェルトが勤めてた長崎医学校で、マンスフェルトと共にですね、まあ、マンスフェルトの同僚として、医学教育に取り組んでたそうです。まあ、なんか、ちょっと絡んでるんだなっていう感じですね。
はい、そうですね。
で、まあ、マンスフェルトはその後、熊本医学校に行って、北里とかですね、あと緒方を指導したという形になりますけれども、この、北里と同級生のこの緒方なんですけれども、これは緒方洪庵の息子になりますので、なんか、またここもいろいろと絡み合っててわけわかんないんですけども、長与先生はですね、自分の師匠が緒方洪庵で、北里の同級生の緒方は、その師匠の息子っていうような形ですね。で、長与自身はですね、明治4年、1871年に、国に命じられてですね、欧米の医療と衛生行政を2年間、視察して、帰国してきてます。で、北里が入学するですね、前年の明治7年に東京医学校の校長に、就任してました。で、ちなみにですね、この長与が作った言葉がですね、衛生っていう言葉になります。
いや、そうなんだ。
それまでですね、日本に衛生っていう、まあ、言葉、概念がなかったみたいですね。まあ、衛生っていうのは、まあ、きれいにすることとかっていうふうなイメージありますけれども、健康の保全、増進を図り、疾病の予防、治療に努めることっていうのが衛生の、まあ、正確な意味らしいです。
なるほど。じゃあ、それまでは本当にね、最初の予防っていう意味では。
はい。衛生っていう概念なかったみたいなんですよね。まあ、だから手洗うとか、清潔な水を使う、それから食べ物を衛生的に取り扱うとか、トイレやゴミを適切に処理するっていうようなことは、あんまり考えてない人が、まあ、概念がないから、やり方もわかんないですよね。
なるほど。
まあ、ただ、日本には、汚れっていう概念があって、まあ、なんていうんですかね、神社に行くときには口ゆすぐとか手洗うとか、
そう
まあ、
です
神社と
ね。
かお寺では
確かに。
やるので、あと外から帰ってきたら足を洗うとか、そういうのも、まあ、やってたんでですね、まあ、それなりに汚れ信仰で、まあ、衛生の概念の前進みたいなことはあったのかなとは思うんですけれども、ちゃんとそれが健康とかに非常に重要だということが、まあ、出てきた。まあ、そういう言葉を作ったのがこの長与になります。で、ですね、まあ、実際、東京衛生試験場でですね、働き始めるわけですけれども、熊本医学校時代の同級生でですね、先に東京に出て東大医学部で先輩となっていた緒方正則ですね、先の緒方洪庵の息子になりますけれども、の助手として仕事を始めます。で、この頃ですね、緒方は、ロベルト・コッホのですね、助手で、後にコッホ研究所の所長となるですね、フリードリッヒ・レフラーという方がいらっしゃるんですけれども、そこからですね、先進の細菌学を学んでですね、ドイツ留学から帰国してた、頃でした。で、東大医学部のですね、衛生学講座の講師となり、さらにですね、長与が局長を務める内務省を衛生局のですね、御用掛を拝命して、東京衛生試験所に、転勤してたっていう形ですね。まあ、2つの、二足のわらじを履いてるような状態だったという形ですね。まあ、同級生は先に東大に、東京に出てたばっかりにですね、先輩となって、さらにドイツも 留学して、もう帰ってきてると、そういうような状態ですね。で、そこで、北里は、その緒方の、まあ、助手として働き始めます。で、緒方はですね、ドイツのもうコッホ研究所でですね、留学してましたので、ドイツ製のですね、最新機器が分かってましたので、どういった機器が必要かっていうのをですね、すべて、ドイツから取り寄せてですね、で、非常にいい、機械がここには揃ってたそうですね。で、いろいろな、まあ、伝染病のですね、細菌学の調査を行うとともにですね、結核とか、各家の基礎研究を始めていました。で、この研究所にですね、北里を配置したのは、やっぱり長屋とですね、緒方からの配慮でですね、北里に、保留の最終のです、最新のですね、研究手法を触れさせようと、学ばせようというところがあったようです。で、ここでですね、働きながら、いつかドイツ留学してですね、コッホの下で学びたいなというふうに希望するようになっていったそうです。で、この時期ですね、この研究所というか、ここで、学びながら働いてという中で、1883年の晩春ですね、にですね、東北、北海道への方面へですね、長期出張してきなさいというような命令が出ます。で、この出張の目的はですね、日本の近代化のために衛生行政の機構をですね、視察に行くというような、表向きはそういう旅だったんですけれども、実態はですね、エリート官僚が、まあ、大名旅行をするような、まあ、そういった意味合いがあったみたいで、で、北里はですね、雑用係としてですね、ここにお供させられたみたいなんですね。で、方々でですね、ついていかされたそのエリート官僚のですね、永井久一郎っていう書記官ですね。まあ、この方、永井荷風の父ですね、後の芸術家の永井荷風の父なんだそうですけれども、の偉そうな態度にですね、たびたび腹を立ててしまっ、立ててらったらしいんですけれども、立場には逆らえないというところで、まあ、ぐっとこう、頑張って飲み込んで、まあ、なんか、
ここは耐えたんだ。
はい、我慢してたみたいなんですけれど も、
喧嘩っ早そうなのに。
こんな時にですね、秋田日報っていうですね、新聞記者がですね、やってきます。ちなみにその記者はですね、犬養毅ですね、
ほう。
後の総理大臣 で、
なん
グル
か
テン。
すごい人たちがいっぱい出てきますね、もうこの。
そうなんですよね、もうこれね、僕ちょっと幕末、明治ファンというか、そのあたりのこう日本人の話が大好きなんですけれども、その頃、その歴史で 見たスター選手がいっぱいここに登場するんで、も
ああ、本当で
う、
すね、そういう時代だったのかと。
またこれを調べてしまうっていう沼に陥ってたんですけれども。まあ、この犬養毅はですね、秋田日報っていう新聞の記者を当時はやってたみたいで、まあ、彼はね、本当、後に総理大臣になって、最後、5.15事件でですね、犠牲者となってしまいますけれども、まあ、彼が新聞記者としてやってきてですね、東京からわざわざ偉い官僚が来てくれてるのですから、ぜひ衛生について、講演をお願いしたいっていうふうに言ってくるんですね。で、犬飼もですね、まあ、なんていうんですかね、彼ら、東京からエリートがやってきてて、まあ、大名旅行してんだなっていうふうには思ってたみたいで、だからちょっと人々の前で恥をかかせてやろうっていう、ちょっと魂胆があったみたいなんですね。で、当然、永井はですね、衛生のこともよく分かりません。なので、断るんですけれども、いやいやいや、そうは言っても、せっかく東京から来てくれてるんですからって言って、こう、犬飼は引き下がらないんですね。で、それで困っちゃって、北里に、命令します。お前が喋れと。で、北里は、そこをですね、ここやと思ったんでしょうね。いやいやいや、それはまずいでしょうと。私、雑用係ですよと。下級の私があなたを差し置いて喋るなんてもうとんでもございませんみたいな、下手にこう、断ったんですね。で、そうするとですね、永井が、いや、もうこれは感銘だと。お前が喋んなきゃならないんだみたいな感じで偉そうに言ってきたらしいんで、 まあ、そこでですね、もうふざけんなと、何が官名だと、いうふうに切れたらしいんですけれども、そしたらですね、最後、永井は折れてですね、頼むから喋ってくれっつって言ったらしいで
折れた。
すね。で、北里は、まあ、その講演を受けることにします。で、大学時代ですね、なんせ弁論部の首相だったので、まあ、堂々とその役割を果たしてですね、で、まあ、非常に聴衆にも講演が受けたみたいで、犬飼もですね、もう恐縮してですね、握手をして、講演の講師の色の席を設けてくれたそうなんですね。で、この時に犬飼もですね、ちょっといいことするなと思うんですけれども、北里が上座に座る。で、長井には下、まあ、末席というような形の席
お
次
や、
を作って で、北里を歓待してくれたそう
なるほど。白いな。そういうのがあったんですね、やりとり
と
が。
いう、はい、なんか、まあ、やりとりがあったそうですね。で、次にですね、手がけた仕事がですね、東京市内でですね、発生したアヒルの集団死の原因究明をしろということになります。で、明治18年のですね、1885年ですね、4月ですね、麹町の富士見町の家族の邸内でですね、飼われてたアヒル、まあ、家族っていうのは、なんて言うんでしょう、華やかな族ですね、花の族、なんだろうな、まあ、貴族ですね。
貴族ですね、家
は
族。
い、貴族の邸内で飼われてたアヒルが集団死、します。で、その通報を受けて、北里はその調査に当たるということになります。彼はですね、まずアヒルの死体からですね、血液や臓器を取り出して、顕微鏡で観察します。で、そうするとですね、そこに、細長い棍棒状のですね、管菌を確認します。まあ、管菌、細長い菌のことを管菌って言いますけれども、それを確認します。で、この細菌をですね、シャーレの中で、培養した結果、これがですね、5年前、1880年にパスツールが発見した、ニワトリコレラ、ニワト
お
リコレラ菌っていうのがあるらしいんですけれども、これ、が原因だろうというふうに、特定します。まあ、パッとですね、北里非常に優秀だったみたいで、一瞬で、原因を特定してしまったというところです
す
ね。
ごいな。そっか。
今日は、とりあえずここまでにして、次回に、また話を回したいと思います。はい。
そうですね。ありがとうございます。東京に行ってから、衛星っていう言葉とか、
そうですね、衛星を作った方がいいですね。
移動論っていうのかな？
そうですね、彼自身が、
生き様を
はい、
示す
生き様
神秘。
ですね、移動論っていうのを、まあ、書いて、本当、これは、なかなかの文章だなと思いますね。
いよいよそれこそ金を発見していくものにつながっていくのかな、次回は。
そうですね。ちょっとですね、次回は、このですね、まあ、なんていうんですかね、この細菌学の発展がどう起こったのかっていうところですね、ちょっと北里のこの最初の業績に絡めて、最初はお話ししたいなと思ってます。
わかりました。
はい。
いろいろ出てくるかと思いますので、また次回もぜひ楽しみに聞いていただければと思います。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。